はい、こんにちは、左大臣光永です。先日寺町通りを歩いていたら、筆屋の軒先に藤原の定家亭跡の石碑を見つけました。4年歩いていて初めて気づきました。そういえば藤原の定家の屋敷のあった京極は今の寺町通りのあたりだなと感心しました。藤原の定家の屋敷跡に筆屋、習字で使う筆なんかを売ってる小さなお店です。定家の屋敷の跡に筆屋があるというのも踏みつながりで味わい深いじゃないですか。本日は平家物語の第15回みこしぶりです。比叡山の大師が日吉神社の神位を振り立てて都に乱入し撃退される話です。玄山見頼政の初登場に注目です。内容です。比叡山延暦寺の大師は加賀の神諸鷹と木代近藤宝願盛常の処罰を朝廷に求めていたが、なかなか裁可がおりません。そこで業を煮やした比叡山延暦寺の大師は中禅寺、麻呂戸、八王子三社の神位を振り立てて都に向かいました。これらは比叡山の東の麓日吉神社の拙者のうちのトップの3つです。その神位を振り立てて都へ豪祖に及んだと。そこで源平両家に大代理代理の門を守護する命令が下り、平重盛は陽明門、大剣門、育法門、これらは大代理代理を取り囲む大代理という、都の中心となるエリアのですね、一番東側に面した3つの門です。北から陽明門、大剣門、育法門、もしくは育法門と言います。平宗盛らは西南の門の守護につきます。源頼政はわずか300余騎で北の門縫殿の陣の警護につきます。代理の一番北側の門作平門というんですけれども、作平門の北側に縫殿領という役所の建物がありましたので、この作平門を警護する詰め所のことを縫殿の陣と言いました。そこの守護に源頼政がわずか300騎でついていたと。延暦寺の大師は手薄と見て源頼政の守護する縫殿の陣へ押し寄せます。頼政は神位を前に礼儀正しく拝礼し、老頭の渡辺の長実となうを使いに立てて比叡山の大師に訴えます。この門を通せば戦地に背くことになる。防いで戦えば日頃信仰している伊王三王権現に弓引くことになると。そして比叡山の威信を示すため、むしろ警護の堅い平重盛、小松殿の方から攻めることを進めます。老僧の豪運は大勢の中を打ち入ってこそ三門の威信が示されると、また頼政の人柄の信用できることを比叡山の大師に語り、頼政が華道にも優れた例として新山の花という題で近衛天皇の時代に読んだ歌を引用します。皆納得し、平重盛の守護する大剣門へ向かいますが、激しい乱戦となり、神与にはたくさんの矢が痛てられ、多くの比叡山の大師が居殺されます。比叡山の大師は神与を打ち捨てて本山へ逃げ帰るという話です。みこしぶり。去るほどに三門の大主国司加賀の神諸鷹を流罪に処せられ、木代近藤宝願諸常を禁獄せらるべきよし。総門都々に及ぶといえども、御裁挙なかりければ日吉の祭礼を打ちとどめて、安元三年宇月13日の辰の一点に中禅寺、麻呂戸、八王子三社の神を飾り立てまつって人道へ振り立てまつる。下がり松、切れ包み、鴨の河原、忠須、梅忠、柳原、東北院の辺に、白大衆、人人、宮氏、先導、満ち満ちて、いくらという数を知らす。神与は一条を西へいらせたもう。御神宝、天に輝いて、日月、地に落ちたもうかと驚かる。これによって、源平両家の大将軍、四方の人道を固めて、大主防ぐべきよし仰せくださる。平家には、 小松の内大臣の左大将重盛公、そのせい三千余期にて、大宮表の陽明、大剣、雄宝、三つの門を固めたもう。弟宗盛、友盛、重平、叔父、頼盛、範盛、常盛なんどは、西南の陣を固められけり。源氏には、大大死後の源三味頼政の京、渡辺の省く、佐助を旨として、そのせいわずかに三百余期、北の門、縫い殿の陣を固めたもう。ところは広し、姓は少なし、まばらにこそ見えたりけれ。大主無勢たるによって、北の門、縫い殿の陣より、信用を入れ立てまつらんとす。頼政の京、去る人にて、馬よりより、兜を脱いで、信用を廃し立てまつる。つわものども、皆核のごとし。頼政、州都の中へ、使者を立てて、申し送る旨あり。その使いは、渡辺の長日、唱うというものなり。唱う、その日は、吉陣の滴れに、小桜を木に変え至る鎧着て、尺道作りの太刀を吐き、二十四歳たる白羽の矢追、重道の弓、脇に挟み、兜をば脱ぎ、高紐にかけ、神与のお前にかしこまって申しけるは、衆との御中へ、源三味殿の申せと増老、今度三門のご訴訟、義運の上、もちろんに候老。ご成敗一致こそ、よそにても、遺恨に覚え候らえ。さては神与入れ立てまつらんこと、司祭に及び候らわす。ただし、頼政無勢に候老。その上、開けて入れ立てまつる陣より、いらせたまいて候らわば、三門の大主は、メダリ顔しけり、何度、京和乱兵が申し候らわんこと、五日の何にや、そらわんずらん。信用入れたてまつらば、戦時を背くに似たり、また防ぎたてまつらば、年頃、伊王三王に神戸を傾けたてまつって候を身が、今日より後、長く弓矢の道に別れ候来なんつ。彼といい、これといい、方々、何時のように候。東の陣は、小松殿、大勢で固められて候。その陣より、いらせたもう病もや候乱。と、言い送りたりければ、唱うが各申すに防がれて、陣人、宮地、しばらく揺らえたり。何時をその儀あるべき、ただこの門より、信用入れ立てますぜと、夕夜から大かりけれども、老僧の中に、三刀一の戦技者と聞こえし、つの立者豪運、進み出て申しけるは、もっとも幸れたり、信用を先立て参らせて訴訟をいたさば、大勢の中を打ち破ってこそ、交代の聞こえもあらんずれ、中んずくにこの頼政の京は、六尊王よりこの方、源氏着々の消灯、弓矢を取って、いまだその不覚を聞かす。およそ武芸にも限らず、華道にも優れたり。今夜の院御在位の時、当座の御会ありしに、新山の花という題をいだされたりけるを、人々読み煩いたりしに、この頼政の京、宮間木の、その梢とも見えざりし、桜は花に現れにけり。という名家つかまつって、旅館に預かるほどのやさ男に、時に望んで、いかが情けの辞職をば後うべき、この信を書き返し立てまつれや、と戦議しければ、数千人の大主、先人より御神まで皆、最も最もとぞ同しける。さて信用を先立て参らせて、東の神道、大剣門より入れ立てまつらんとしければ、老石たちまちにいてきて、武士ども散々にい立てまつる。従前寺の御輿にも、宿もあまたいたてたり、人人宮地い殺され、衆と多く傷をこうぶる。おめき叫ぶ声、 梵天までも聞こえ、堅牢自陣も驚くらんとぞ覚えける。大主、神陽場、人道に振り捨て奉り、泣く泣く本山へ帰り昇る。というわけで、比叡山延暦寺の大主が都に乱入したけれど、平家の武士に撃退されるまでの話でした。源頼政初登場の回です。武芸にも優れ、礼儀正しく、華道にも優れている頼政の人となりが紹介されます。頼政の歌です。宮間木のその梢とも見えざりし、桜は花に現れにけり。深山に茂る木々は多く、どれが桜か見分けることができない。しかし春になって花が咲くと、ああこれが桜だとはっきりわかるのだ。宮間木のその梢とも見えざりし、桜は花に現れにけり。次回、平家物語第16回代理炎症に続きます。次回が巻の1の最終回です。好評発売中です。つれづれ草全243段オンライン版、つれづれなるままに日暮らし、すずりに向かいて心に移りゆく吉な仕事をそこはかとなく書き作れば、怪しゅうこそ物狂おしけれ。つれづれ草の全243段も原文と現代語訳で朗読し、解説を加えたものです。詳しい内容はリンク先まで。その他、伊勢物語全125段、菅原道真の生涯、法然の生涯など取り扱っております。詳しい内容はリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。